今日お話しするのはですね、ファイブ・デア・ザ・フラビンっていう名前なんですけど
言い
も、
づらいですね。
もう一回チャットに
チ
入れ
ャッ
て
ト
く
に
ださ
入れましょうね、これね。はい。入れておきます。はい。
い。このデア・ザ・フラビンっていう成分の話。で、これはですね、簡単に言うと、ミトコンドリアというその細胞の中にあってエネルギーを作る器官を元気にするものなんですね。で、なんでこれが大事かっていうと、まずミトコンドリアって何かっていう話からもう少しするとですね、今言ったようにその細胞の中にあるその、エネルギーを作る場合、細胞のいわゆるエンジンみたいなものですね。はい。これっていうのが実は加齢とともに少なくなっていったり、機能が落ちていくんですよ。で、これがその老化、あるいはその老化に関係する病気の一因じゃないかというふうに、言われてまして、で、実際にその僕が専門としている認知症とかね、そういう加齢に関係する疾患の背景に、そのミトコンドリアの機能低下、機能異常ということがあって、でそこを活性化することで病気を良くしたり、逆に言えば若返らせたりということが可能になるんじゃないかということを言われてるんですね。で、今こういろんなその手段で、このミトコンドリアを活性化できないかというのがもう世界中でこう研究されてまして、で、このデアザフラビンというのはその一つなんですよね。で、このデアザフラビンっていうのは実はそのビタミン B2 に非常に構造がよく似ているんですね。
ビタ
はい。
ミン
B2。
B2、 はい。
2ですね。実はビタミン B2 ってリボフラビンっていう名前で、
本
はい、
当だ。
名前がね、よく似てるんですよ。実際、構造もよく似てるんですけども、働きとしては、これも最近話題の NMN っていうね、アンチエイジングのサプリメントの成分。これと同じような働きをするということが言われてます。はい。で、なので、NMN っていうのは、長寿遺伝子ですね。働くと、その遺伝子が働くと寿命が伸びる遺伝子っていうのがあるんですけど、これと同じように、NMN と同じように、このデアザフラビンもね、長寿遺伝子を活性化するというような報告があったりしますし、さっき言ったようにミトコンドリアを活性化して、ミトコンドリアを活性化するとエネルギーがすごいたくさん作られるわけですね。なので、体感の、飲んだ人の体感としては、やっぱり疲労が改善するとか、集中力が持続するとかね、体力が、上がったみたいな、そういうことを言う方が多いというものになります。で、ただ、まだね、本当に新しい、この素材で、あれなんですよ、もうお医者さんでもこれね、ほとんど知らないです。その本当にその最先端の予防医療に関心があって、それを追いかけてるような、ね、人でないと、まだこれ知らないと思います。
ってことは、この先生も最先端の予防医療を 取り入れるタイプってことで合ってるんです
そうですね。
か？
アーリーアダプターですね。
ああ、そうなんですね。ありがとうございます。この、デアーザ・フラビン。これは5っていうのもつくんですか？
実はデアルザフラビンっていうのは、いくつも種類があるんですよね。で、その中で、有効性が一応証明されるというか報告されているのが、その5デアザフラビンっていうものの中の、もうちょっと言うと、TND1128 っていう難しい、マニアックな話。
マニアック
難
です
しい。
ね。それを言え
こういう
る
ね、
この先生がすごい。
ものなんです、成分なので、すべてのデアザフラビンが、いいかというと、それはまだわかんないんですよ。はい。で、今のところ、これを利用できるのは、医療機関
医
で、
療機関。
はい。購入するんですけど、医療機関だけなので、まだ市販は勤めされないと思うんですけど、一般の人が自由には。ただ今後、いろいろな会社からこのデアザフラビンを、入れたサプリが発売されるようになっていくと思いますが、このデアザフラビンもいろいろあるので、そのデアザフラビンがちゃんとしたものかどうかっていうのをね、ちゃんと確認しないとダメかもしれないと。
これで今、世の中に例えば、デアザフラビンって、もしで、受けれる場所って調べたら、もしかしたら出るところは
そう
出
でする ね。
ぐ
はい。
らい。
もう、売ってる医療機関はあると思います。はい。多分まだ今の段階では、入ってるサプリは1種類か2種類ぐらいだと思うんで、今のところはそれが入ってると思いますけどね。
で、だんだんいろんな人たちがやり始めると怪しいのが出てくるっていうのが、この医療業界の問題でもあるんですか？じゃあ、
NMN も
NMN と
そうで
一緒
す。
で。
NMN もね、ものすごいいろんなところが出てますけど、やっぱりあんまりちゃんと入ってないサプリメントがあったりとか、効かないサプリメントに出てきてるみたいですね。
ちなみになんか効果で肌が若くなっていくとか、それとも体力に効くんですか、そのアンチエイジングという観点から。私とかだと、アンチエイジングイコール美容みたいな、それ飲むと肌が若返ったり、なんか女性の人のお金持ちが飛びつくようなサプリなのか、どんな感じなのかなと思いまして。
そこら辺まだ分かってないんですけども、そういう可能性あります、当然。はい。 若返りっていうところでね、うん、可能効果が期待されるところなので、うん、まあ、一応今のところはそのミトコンドリア の, そのエネルギー、うん、ATP っていうエネルギーでね、産生する能力がその NMN のおよそ40倍ぐらいある。
40倍
40倍。
ちなみに医療機関ではどうやってそのサプリを販売してるんですか？その、はい、なんて何に効くっていう感じで。
あの何に効く、そうですね、多分、うん、その老化が気になる人とか集中力が落ちてる人とかその体力の衰えが気になるとか、まあ、そういうあのぼんやりした感じじゃないかなと思うんですけど一応
そ、ね、
そこのサプリのメーカーは、集中力とあと慢性疲労、あと認知障害、うん、睡眠障害、あと視力の改善とかね、
ワ
クチン後遺症とかコロナ後遺症とかそういうのにも効くんじゃないかみたいなことを言ってますけどね、うんうん、
私でも一番響いたのはあの NMM の40倍の効果っていうのが一番響きました、
うん、一応ねその試験管の細胞の実験ではそういう結果が出てる、うんうん、ただそれがまあ人間に効くかどうかってまだこれからっていうことで、ね、まあ、それはまあ NM もそうだし、
うん
う
ん、
もうちょっと前に流行ったレスベラトロールもそうなんですけど、
まあ、
細胞の研究でそのすごいデータが出ても人間だと思ったようにいかないとかいうことは結
構、ああそうなんですか。
そうなんです。
あ、じゃあ NMN も、まあ、今人の実験が今行われてるっていう方が強いですか。
そうですね、
細胞単位は出てるんだよっていう感じなんですかね。
そうそうそう、細胞とか動物実験だとすごい効果出てるんだけども、
うん、
研究だと今 NMN だとそのインスリン抵抗性の改善、つまりその血糖値が上がりやすいのを直してくれるとか、うん
うん、
まあ、そのぐらいの、まあ、データしかまだなあまりなくて、ま
あ、これから、ね、うん、あ、これからどんどんどんどん出てくるんですね。それのさらにもっと初期段階にあるのがこの、まあ、テスト段階にあるのがデアザフラビン。でも40倍ある可能性があるよっていうので、そのちょっと騒がれ始める可能性がある。期待されてるんですね。
で、もう、あの、流行り物好きっていうか、新しいものとかがもう飲んで
る。これあれですか、でも、あの、本田先生のところがそうやって開発とかっていうのはできないんですか、例えば。
そうですね、まあ、あのサプリメーカーとの相談ですけど、うん、できないことはないと思います。
できないことは、あ、そうなんですか。
うんうん、
今、ちなみに、本田先生はこのデアザフラビは飲んでるんですか。
僕はまだ飲んでない、これ。
まだない。
NMN までです。
はい、そうなんですか。
はい、
僕、人体実験してみたいな。
私も。
ですか。もちろん、
そういう人がたくさんいれば、
飲みたい、
はい。ありがとうございます。はい、なるほど。で、そうやって新しいその可能性があるのが、ね、年に1回ぐらいは出てくるって感じなんですか、こういう。サプリ業界というか、
そうですね、まあ、新規素材っていうのはそうですね、年に何個かぐらいは出てると思います。
出てきていろんなことをやっぱ、まあ、ミトコンドリアに対してこういうことをするといいんじゃないかみたいなので、うん、研究が常にされている。
そうです、そうです。
うーん、
で、まあ、そのみんなに認められてメジャーになっていくものもあるし、
うん、
なんか下火になって消えていくものもあるしっていう、そんな感じですね、うん、
これあと NMN とこのデアザフラビンとかっていうのは、
うんうん、
人工で作られたものって感じだった。
そうですね、うんうん、あのまあ、詳細の作り方は僕もはっきり分かってませんけど、うん、多分あの酵母とかなんかそういうものに作らせたりとか、
うん、
まあ、科学的に合成したりとか、まあ、いろんなものがあるんですけど、うん、はい、人工的に作ってるものですね。
うん、じゃああんまり取りすぎちゃうとやっぱりどちらかというと、まあ、あ、サプリだからビタミン C みたいなイメージで飲めばいいっていう感じですかね。
うん、それもね、分かんないです、まだ。
うん、
あんまり取りすぎが良くない可能性もあるし、
うん、
間の LINE であの流したように、その飲むタイミングっても意外と重要だ、
うん、言ってましたね。
そう、
はい、皆さん、知ってましたか、NMN、時間帯があるらしいんですけれども、
うん、
それ、じゃあ、近藤先生、お願いします。
はい、あの、まあ、LINE 流したのは、NMN をね、午後に取ると睡眠の質が良くなるっていう報告があったよって話なんですね、午前じゃなくて。
うん、まあ、午前じゃなくて。
うん、このLINE 流した研究は午前と午後でその NM を取らして、どう違うかっていうのをね調べたら、その午後に取った方が睡眠が良くなったよって話だったんですね、
うん、
はい、うん、で、まあ、あとはそのまだちょっとね、はっきりしない情報だけども、夜飲むと逆に老化を促進しちゃうんじゃないかっていう話もあったりする。
うん、
まあ、考えられることとしては、日中は、ね、いいんですよ、ミトコンドリアを活性化して、たくさんエネルギーを作っても、
うん、
それを消費するちゃんと使えるっていうかね、いいんですけど、
うん、
でエネルギーを作るときにって必ず活性酸素が出てくるんですよね、
うん、
活性酸素って体を傷つけるもので、うん、実はその体の中の活性酸素を作ってるのはミトコンドリアなんですよ、
うん、
ミトコンドリア元気になるってことは逆に活性酸素も増えるっていうことで、日中であればいろんな体のシステムがちゃんと働いてるので、
うん、
まあ、活性酸素を処理、しやすいんですけど、まあ、夜にこう活性化しても、
うん、
もしかしたらそういう機構があまり働かないかもしれないという、まあ、この辺まだ分かんないですけど、僕の想像ですけど、そういうことがあるかもしれないし、本来はその、休まなきゃいけないような状況で、そのミトコンドリア活性化すると、もしかしたら良くないということもあるのかもしれないし、
うん、
まだ分かんないですけど、そういうこと
なるほど、
まあ、とにかく NMN は飲むんだったら朝とか午後早い時間がいいよという話です。うん